音声による議会広報、8月発行の声の県議会だより、第150号の内容をご紹介いたします。読み手は長野かなえです。まず最初は、休日議会の開催結果について。2番目に、令和8年第2回定例会の概要について。3番目に、一般質問及び答弁用紙について。4番目に常任委員会の審査の概要について。5番目に閉会中の常任委員会活動について。6番目に県民の命を守る医療に関する調査特別委員会の調査結果について。7番目に大学連携推進会議の開催結果について、8番目に県議会主催講演会の開催結果について、9番目に議会改革度調査2025都道府県部門の結果について、最後に議会人事についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それでは、まず、休日議会の開催結果についてお伝えします。県民の皆様に、県議会を身近で親しみやすく感じていただき、議会活動への理解と参画を推進するため、6月7日日曜に休日議会を開催しました。水戸葵陵高等学校書道部による書道パフォーマンスや、学生による傍聴など、若い世代の方々を含め、県内全域から556名の方にご参加いただきました。また、一般質問の初日には、サッカー王国茨城を盛り上げ、議会を挙げて応援するために、議員有志が鹿島アントラーズと水戸ホーリーホックのユニフォームを着用し、本会議に臨みました。今後もより一層議会改革を進め、開かれた議会の実現に向けた取り組みを進めてまいります。次に、令和8年第2回定例会の概要についてお伝えします。令和8年第2回定例会は、6月2日から6月16日までの15日間の会期で開かれ、意見書、予算、条例、人事、報告、請願などの21件の議案などが可決、同意、承認、採択されました。次に、一般質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和8年第2回定例会では、一般質問に、飯田俊雄、茨城自民党、山本美和、公明党、木本慎太郎、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、森田拓保、茨城自民党、高橋直子、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、横田徹、茨城自民党、長谷川茂之、茨城自民党、の9人が登壇し、質問を行いました。最初に、茨城自民党の飯田俊雄議員が質問を行いました。不法就労対策という負の側面への対処の次は、性の側面からの人権尊重や相互理解を深める条例の制定が必要である。多文化共生の理念を明確に定め、県としての揺るぎない姿勢を条例という形で示すべきではないか、との質問に対し、知事は、本県は真の多文化共生の実現に向け、全国に先駆けた幅広い施策を展開している。こうした具体的な取り組みにより、相互理解を深めることが重要であり、現時点では条例制定は考えていない、と答えました。次に、本県の製茶事業者は、煎茶や和紅茶など 高い評価を受ける一方、需要が高い抹茶の生産量はゼロである。本県の茶業振興と茨城の抹茶の確立に向け、県の所見は、との質問に対し、農林水産部長は、歴史ある茶産地として、引き続き煎茶の品質向上を図るとともに、ニーズが高まっている和紅茶の生産拡大への支援や、抹茶産地の育成など、収益性の高い茶業経営の確立に努める、と答えました。他に、建設業における担い手の確保、人材育成、部活動送迎時の交通事故対策なども質問しました。次に、公明党の山本美和議員が質問を行いました。通学費の負担増は実質的に教育費の負担が増えるのと同じであり、生徒が学びたい学校ではなく、通える学校を選ばざるを得ない。教育の機会均等に与える影響などをどう捉えているのか、との質問に対し、教育庁は、通学環境が教育の機会均等に与える影響は、生徒数の減少や地域公共交通の変化なども踏まえ、中長期的な視点から把握する必要がある。庁内では、関係部局の意見交換の場を設け、通学手段の確保など、情報共有を図っていると答えました。次に、電子投票システムの導入によって、無効票の排除やコスト削減など様々な課題が改善される。県がリーダーシップを発揮し、市町村と連携して、選挙 DX を推進すべきと考えるが、所見は、との質問に対し、選挙管理委員会委員長は、電子投票の導入には、市町村による条例制定が必要となる。市町村に先進自治体の情報などを提供し、導入に向けた検討状況を注視していく、と答えました。他に、予期せぬ妊娠をめぐる実態と支援、ユニバーサルツーリズムの推進なども質問しました。ユニバーサルツーリズムとは、高齢や障害などの有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行のことです。次に、茨城自民党の木本慎太郎議員が質問を行いました。新県立病院の整備に伴い、特区の活用などによる周辺地域での医療拠点形成など、地域振興の最大化につながる取り組みの検討を進めるべきと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、新県立病院は、県央県北の高度医療を提供する拠点病院として、整備に向けた検討を進めている。地元市や、関係機関と丁寧に連携を図るほか、地域の強みや可能性が十分に発揮されるよう後押しし、新県立病院を核とした魅力ある地域づくりを着実に進めていく、と答えました。次に、異常気象を踏まえ、将来リスクへの河川の氾濫対策と、西田川の整備計画を今後どう進めるのか、との質問に対し、土木部長は、気候変動の影響を考慮し、河川整備計画の改定を順次進める。西田川については、段階的に治水安全度を高めていくことが必要であり、当面は堤防のかさ上げと調節池の整備を実施すると答えました。他に、人口減少及び少子高齢化社会における地域社会の持続可能性の指標化と将来展望、部活動の地域展開に伴う地域間格差及び体験格差への対応なども質問しました。次に、茨城自民党の豊田茂議員が質問を行いました。県北地域は工業地帯や 豊かな自然を有し、多様な産業が存在している。今後、どのように他地域との差別化を図りながら、県北振興策を推進していくのか、との質問に対し、知事は、臨海部では、日立市、日立製作所との共同により進められている競争プロジェクトへのコミットを強化する。また、山間部では、里山資源を活用した忍者体験などを通じ、インバウンド誘客も意識しながら、効果的なプロモーションを行っていく、と答えました。次に、全国的にも熊被害が深刻化している。令和8年3月に改定された茨城県ツキノワグマ管理計画を踏まえ、今後どのように熊対策の強化を図るのかとの質問に対し、県民生活環境部長は、捕獲者確保のため事前に県で捕獲者を登録し、緊急時に市町村へ派遣する体制を整備し、また狩猟免許取得時の手数料やライフル銃取得経費などの補助制度を今年度から開始したと答えました。他に、博物館法の一部改正に伴う文化観光施設の活用、流域治水対策なども質問しました。次に、茨城自民党の森田拓保議員が質問を行いました。県総合計画の推進にあたっては、市町村との連携が不可欠であると考えるが、要となる財源の確保について、市町村への支援にどのように取り組むのか、との質問に対し、知事は、国の交付金、補助金などの活用について、相談対応や先進事例の紹介などを行っているほか、財政運営について、財政指標に基づく必要な助言を行っている。引き続き、計画の推進に向け、広域的な立場から助言や情報提供を行い、市町村の主体的な取り組みを支援すると答えました。次に、意欲ある事業者の海外展開を促進するため、経営体力強化につながる国内展示会への出展支援が重要だと考えるが、県の考えは、との質問に対し、産業戦略部長は、今年度新たに国内展示会への共同出展を支援する、ものづくり販路拡大応援事業を開始した。今後は事業の成果などを踏まえ、海外展開をさらに促進するための支援のあり方について検討を進めると答えました。他に、古河地域における道路整備推進、不法ヤード設置防止に向けた取り組みなども質問しました。次に、茨城自民党の高橋直子議員が質問を行いました。TX 土浦延伸構想は、土浦の未来、そして茨城県の将来をも大きく左右する重要なプロジェクトである。今後のスケジュール感と若者、将来世代に選ばれる街づくりの実現に向けた取り組みは、との質問に対し、知事は2030年頃に想定される次期交通政策審議会の答申に、TX 土浦延伸が位置づけられることを目標にしている。また、若い世代の声の把握や理解促進を図り、魅力あるまちづくりに向けて土浦市や関係者との議論を進めていく、と答えました。次に、女性活躍を推進するには、常時雇用労働者数100人以下企業が一般事業主行動計画を策定し、職場環境改善などにつなげることが重要である。今後、どのように計画策定を推進していくのか、との質問に対し、産業戦略部長は、国や市町村などと連携し、周知啓発や 伴走支援を通じ、全国上位の計画策定届出数を目指して積極的に取り組んでいくと答えました。一般事業主行動計画とは、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、企業が自社における女性活躍にかかる状況を把握、課題分析を踏まえ、目標を設定するとともに、その目標の達成に向けた具体的な取り組みを策定したものです。他に、すべての子どもたちに6年間の予防歯科を根付かせる取り組み、低年齢化するオンラインギャンブル問題への対応なども質問しました。次に、国民民主党の二川秀俊議員が質問を行いました。不法就労を未然に防止するため、事業者は雇用を的確に管理することが重要と考える。外国人労働者の適正雇用の取り組みは、との質問に対し、産業戦略部長は、事業者への巡回の際に、法令遵守や働きやすい職場づくりを啓発するとともに、国に事業者への監督指導の強化を要望した。加えて、外国人雇用で優れた取り組みを行う企業認定制度で、相談体制の構築なども認定基準とし、意識改革を促している。今後も実効性のある施策を展開すると答えました。次に、クリーンな電源として再評価されている原子力発電に対する認識は、また、東海第二発電所の再稼働にどう対応していくのか、との質問に対し、防災危機管理部長は、原子力発電を含むエネルギー政策は、国が責任を持って決定すべきであるが、安全確保と国民理解が大前提と認識している。東海第二発電所の再稼働の是非は、安全性の検証と実効性ある避難計画の策定に取り組み、県民などの意見を伺い判断すると答えました。他に、公共交通、鉄道の維持、街路樹の適正管理なども質問しました。次に、茨城自民党の横田徹議員が質問を行いました。コンテンツ産業の基盤が弱い本県で、新たな産業として創出するためには、産業を根付かせる取り組みと、業界の注目を集める取り組みを連携して進めていくことが必要だと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、県総合計画に、クリエイティブコンテンツ産業の振興を掲げ、注力している。アニメ産業の人材育成や働く場の確保、e スポーツの公式大会誘致などにより、若者が集い、楽しさあふれる茨城づくりに全力で取り組む、と答えました。次に、民生委員制度の持続可能性を確保するとともに、地域の連携・協働を推進し、地域コミュニティの向上を図る必要があると考える。どう取り組んでいくのか、との質問に対し、福祉部長は、民生委員の担い手確保や、負担軽減などを図る。また、高齢者が多世代と交流できる機会を創出し、好事例の横展開を図り、見守り体制づくりにつなげていく、と答えました。他に、つくばみらい市が活力を生むインフラ整備、文化芸術による豊かな心を育む教育なども質問しました。最後に、茨城自民党の長谷川茂幸議員が質問を行いました。来年3月から開催の国際園芸博覧会に県も出展すると聞いている。出展を本県の花器や造園の振興、観光誘客の促進などへつなげるためどう取り組むのか、 との質問に対し、知事は、他の展示との差別化を図り、注目される展示を通して、生産者の高い技術力や高品質の牡蠣などを PR し、県産牡蠣の販路拡大と増援の魅力発信につなげる。また、国内外に向け話題性のあるプロモーションを積極的に展開し、観光誘客促進につなげると答えました。次に、大粒で濃厚な味わいのヒヌマのシジミは高いブランド力を誇っているが、漁獲量の減少が深刻である。県はブランド維持に向けて資源回復にどう取り組むのかとの質問に対し、農林水産部長は、稚貝を食害していると思われるキチヌの駆除やシジミの生息に適した砂の散布、生息状況のモニタリングなどの対策に漁協とともに取り組んでいくと答えました。キチヌとはクロダイの仲間で、汽水域にも侵入し、甲殻類、二枚貝を食べる南方の魚のことで、近年中川や日沼で増加しています。他に外国人材にかかる制度改正に伴う本県農業への影響と対応、高等学校教育改革促進基金の活用なども質問しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。10月に開催予定の新茨城めし総選挙2026には、前回の課題を踏まえ、どのように取り組むのかとの質問に対し、県は、前回はグルメがイベント限定の提供になるなど、定着化に課題があった。今回はご当地グルメとしての定着可能性などを審査項目に加えるほか、専門家による助言や販路拡大に向けた伴走支援を行い、グルメの定着化を図る。と答えました。新茨城めし総選挙2026とは、魅力ある新たな食の観光資源の創出と、食を通した地域振興を目的として、県を代表するご当地グルメを決定するイベントのことで、10月10日、11日、12日の3日間、茨城県三の丸庁舎、水戸市で開催予定です。次に、県では昨年度から複数基金の一括運用に取り組んでいるが、昨年度の実績と今年度の基金運用の取り組みは、との質問に対し、県は昨年度は債券運用を拡充するなど、金利上昇の中で運用機会を捉え、運用益は約16億円の増となった。今年度は、運用可能額を拡充の上、800億円程度の債券を購入するなど、運用益の確保を図ると答えました。他に、プロスポーツ振興への支援や、中東情勢の影響把握と対応なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。結城紬が重要無形文化財に指定されてから70周年となる記念すべき年に、県はどういった取り組みを進めるのかとの質問に対し、県は全国の伝統工芸品を展示販売する青山スクエアへの出展による PR を昨年度に引き続き行う。加えて、魅力ある新商品開発などの取り組みを産地や市と連携して進めると答えました。次に、近隣の県でも熊が目撃されている中で、県の対策は、との質問に対し、県は、熊の出没状況を迅速に把握し、県民への注意喚起を図る。また、出没時の対策として、市町村の要請に応じて、捕獲者を派遣する体制を整備するとともに、 スキルアップのための訓練や研修などの取り組みも充実させていく、と答えました。他に、茨城県企業支援型奨学金返還支援事業、新産業廃棄物最終処分場、エコ未来日立の整備状況なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。発生予測が困難な災害に備えるため、新県立病院を早期に整備すべきと考えるが、所管は、との質問に対し、県は2034年度までの開院を目指し、ワーキンググループでの検討を重ねるとともに、関係機関との連携を図りながら、基本構想、基本計画の策定を着実に進めるなど、スピード感を持って新県立病院の整備に取り組む、と答えました。次に、救急搬送体制の充実を図るため、ドクターカーの一層の活用が必要と考えるが、現状と今後の取り組みは、との質問に対し、県は、ドクターカーは県内10施設に配置されており、令和7年度の運行実績は約2700件である。今後も医療機関や市町村などの関係機関と継続的に意見交換を行い、さらなる運行体制の充実に努めると答えました。他に、児童相談所と警察の連携、がん検診受診率向上への取り組みなども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。中東情勢の影響により、資材費や燃料費が高騰する中、台風第6号の影響で農作物被害に加え、ハウスの倒壊やビニールの破損などの被害が発生したが、県の対応は、との質問に対し、県は、まず被害の全貌把握に努める。保険による対応が基本と考えているが、中東情勢の影響なども勘案しながら、適切に対応していく、と答えました。次に、茨城空港利用者に対し、県内の有名な観光地だけでなく、県内全域を幅広く PR し、全県的な観光振興につなげるべきと考えるが、対応状況は、との質問に対し、県は、就航先からのインバウンド誘客では、日立海浜公園や偕楽園など、知名度ある観光地のほか、果物狩りなども含め、主要な観光地以外への立ち寄りも引き続き PR していく、と答えました。他に、小規模土地改良区の運営状況と合併、パブリシティ活動の展開と SNS を活用した魅力発信なども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。近年、自然災害が激甚化、頻発化しているが、企業局ではどのように危機管理対策に取り組んでいるのか、との質問に対し、県は、災害対策基本マニュアル策定や訓練などにより、災害対応力を強化している。また、台風第6号でも、河川増水による減水濁度上昇が生じたが、浄水処理の強化により、被害なく送水を継続できた、と答えました。次に、昨今の中東情勢により、資材価格の高騰や資材不足が生じていると聞くが、県発注工事での対応は、との質問に対し、県は資材価格に急激な変動が見込まれる場合には、臨時の市況調査を行い、予定価格に反映させている。また、資材不足により施工が進まないなど、特殊な事情が生じた場合には、受発注者協議の上、工期延長など柔軟に対応すると答えました。他に土浦港及び周辺開発の今後の対応、 工業団地の賃貸借契約割合なども質問しました。最後に、文教警察委員会。難しい社会環境の中、今の茨城県警察本部において最大の課題は何かとの質問に対し、県は最重要課題は匿名流動型犯罪グループへの対策だと考える。また、県民の体感治安向上に向けた犯罪総量の抑制や、諸問題への対応のため、人的基盤や装備資機材など、警察基盤の整備も重要である、と答えました。次に、デジタル併願制のあり方も含め、3年後、5年後の県立高校の入試を考えたときに、さらなる制度改革について、どのように考えているのか、との質問に対し、県は、国の検討状況を注視しつつ、今後行われる学習指導要領の改定も含め、今回導入する第二希望校出願制度を検証して、より良い入試制度となるよう最善を尽くしていく、と答えました。他に、自転車利用者に対する手信号などによる安全教育の推進、外国人生徒支援の重点校及び支援校の指定状況なども質問しました。次に、閉会中の常任委員会活動についてお伝えします。はじめに、総務企画委員会。本委員会では、5月14日に、自動 EV バスの定常運行と、持続可能エネルギーの取り組みを調査するため、常陸太田市役所と常陸大宮市の常陸太陽の庭を訪れました。常陸太田市では、令和5年度から、自動運転 EV バス、ジョッピーを定常運行しています。令和6年度からは運行エリアを拡大し、商業施設及び旧商店街を中心としたルートを365日休まず運行しているほか、現在は特定条件下における完全自動運転、自動運転レベル4の運行に向けた取り組みを進めています。実際に市内を体験試乗した後、取り組みの内容について説明を受けました。常陸太陽の庭は、ソーラーシェアリングなどによる持続可能エネルギーを活用した観光農園です。栽培方法を工夫して、農作物の品質の均一化や減農薬などを行い、高品質ブランドの開発に取り組むほか、加工品を販売し、6次産業化を進めています。事業内容などについて説明を受けた後、施設内を視察しました。次に、防災環境産業委員会。本委員会では、5月20日に IT 人材育成強化及び熊被害に備えた取り組みを調査するため、水戸市の茨城県立情報テクノロジー大学校と笠間市の茨城県狩猟者研修センターを訪れました。茨城県立情報テクノロジー大学校は IT 人材育成強化のため、本年4月に茨城県立産業技術短期大学校 IT 短大を4年制の大学校に改編し開校しました。入学後2年間の専門課程では、高度なウェブシステムの開発・構築に携わるコースなど、全5コースがあり、2年間の課程を修了した後は、応用課程への進学、もしくは就職を選択することができます。大学校の事業概要の説明を受けた後、校内を視察しました。茨城県狩猟者研修センターは、クレー、ライフル、空気銃の射場及び研修室を有しており、狩猟免許試験の実施のほか、近年他県で頻発している熊被害に備えた射撃訓練や 研修会の会場としても使用されています。センターの概要や取り組み内容について説明を受けた後、施設を視察しました。次に、保健福祉医療委員会。本委員会は5月21日に、阿見町の茨城県立医療大学と牛久市のダイバースビレッジ牛久を訪れました。茨城県立医療大学は、看護師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師などの医療専門職を養成するとともに、リハビリテーション医療を提供しています。特定の職種だけではなく、複数の職種が連携する多職種連携を行っていることや、医療系大学として全国で唯一付属病院があることで、大学教員による現場での学生指導を行えることが教育の特色です。医療従事者の養成と県内への定着の状況、および付属病院の状況について説明を受けるとともに、大学および病院施設を視察しました。ダイバースビレッジ牛久は、障害者の直接支援、企業の雇用支援、福祉施設やサポート機関との連携を行う障害者雇用の支援拠点で、本年1月に開設しました。施設では、ロースタリー型、屋内農園型、サテライトオフィス型といった多様な就労形態をワンフロアで提供し、利用企業が障害者を直接雇用する仕組みを構築している点が特徴です。障害者雇用支援の取り組みや、施設の機能・役割について概要説明を受けた後、施設内の視察及び意見交換を実施しました。次に、営業戦略農林水産委員会。本委員会は5月18日に、農業の好循環を目指した未来型農業と、県産品の海外への輸出の取り組みを調査するため、つくば未来市役所と土浦市の柴沼醤油醸造株式会社を訪れました。つくば未来市は、市の農業が持続可能なものとなるよう、農業の好循環を目指した未来型農業に取り組み、生産者の意欲向上や米の品質向上を図るため、米食味分析鑑定コンクールの国際大会も誘致するなど、特色ある農業施策を展開しています。市の農業政策の概要をはじめ、スマート農業の取り組みや企業と連携した持続可能な農業の推進、第27回米食味分析鑑定コンクール国際大会の開催結果などについて説明を受けました。柴沼醤油醸造株式会社は、世界各国の文化や嗜好に合わせた商品開発に積極的に取り組み、欧州や中東など約60カ国に輸出を展開するなど、海外市場への販路拡大を進めています。令和2年度には、輸出に取り組む優良事業者表彰において、農林水産大臣賞を受賞されるなど、その先進的な取り組みは高く評価されています。事業内容や商品開発の取り組み、海外輸出の状況や今後の展望について説明を受けた後、醤油製造の現場を視察しました。次に、土木企業立地推進委員会。本委員会は5月25日に、ひたちなか市の中丸川河川改修事業と JX 金属株式会社茨城事業所ひたちなか地区を訪れました。中丸川上流域におけるひたちなか市街地の都市化が進む中、2016年8月豪雨では床上・床下浸水の被害が発生しました。 このような浸水被害からの防止・軽減を図るため、県ではひたちなか市下水道事業と連携した河川事業として、調節池整備及び河川改修を進めており、現在、調節池の堤体及び周囲堤などの整備を実施しているところです。常陸大宮土木事務所から事業概要や工事内容について説明を受けるとともに、調節池整備の現場を視察しました。JX 金属株式会社茨城事業所常陸中地区、常陸中新工場は、本年3月に竣工しました。追加取得を予定している常陸中工業団地拡張地区を含め、将来的に約32ヘクタール規模の工場となる計画であり、現時点ではその一部の敷地において最先端の半導体材料の生産及び金属リサイクル原料の受け入れ、サンプリングが行われています。本工場の概要について説明を受けるとともに、工場内を視察しました。最後に、文教警察委員会。本委員会は5月13日に、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けた取り組みを調査するため、坂東市役所、茨城県堺警察署と常総市の茨城県立石毛司法高等学校を訪れました。坂東市の外国人人口は、令和8年3月31日現在、5112人で、市の人口の 9.9% を占め、10年間で約 2.7 倍に増加しています。外国人人口の増加に伴う坂東市の現状及び課題について、市担当職員から説明を受けるとともに、坂東市を管轄している堺警察署及び県警本部の職員から、市内に多く所在しているヤードの現状や対策、在留外国人や地域住民に対する働きかけについて説明を受けました。茨城県立石毛司法高等学校は、県の高等学校外国人生徒支援重点校に指定され、アジア各国を中心に18カ国から多様な母語の外国人生徒を受け入れており、外国人生徒支援の拡充に取り組んでいます。言語能力に応じた習熟度別学習や外国人生徒支援コーディネーターとの連携、外国人生徒の特例入学者選抜の拡充など、外国人生徒支援について説明を受けた後、外国人生徒と意見交換をしました。次に、県民の命を守る医療に関する調査特別委員会の調査結果についてお伝えします。本委員会、西野はじめ委員長は、県民の命を守る医療に関する処方策のあり方について調査検討を行うため、本年3月に設置されました。第1回委員会、5月15日では、調査方針及び調査活動計画を決定したほか、有識者から医師偏在対策、病院再編の事例を説明いただき、意見交換を行いました。その後、執行部から医療提供体制全体の現状と課題などについて説明を受け、質疑が行われました。第2回委員会、6月12日では、有識者から小児・周産期医療の重要性や課題などを説明いただき、意見交換を行うとともに、執行部から救急・小児・周産期の医療提供体制の現状と課題などについて説明を受け、質疑が行われました。次に、大学連携推進会議の開催結果についてお伝えします。大学連携推進会議、小松崎俊則座長は、 県政の重要課題に関する学生からの意見聴取や、大学連携のさらなる推進に向けた協議を行うため、令和8年第1回定例会で設置されました。第1回会議、4月28日では、調査方針及び調査活動計画を決定したほか、大学生との意見交換に向け、有識者を招いて、ファシリテートの研修を行いました。第2回会議、5月29日では、茨城ぶっちゃけ会議と題し、県議会と連携協定を締結している茨城大学、常盤大学、流通経済大学、茨城キリスト教大学の学生31名が参加して、住み続けたい茨城県とは、をテーマにグループワークを行いました。学生からは公共交通の充実や若者が楽しめる施設づくりなど、茨城県への期待を込めた思いが出されました。次に、県議会主催講演会の開催結果についてお伝えします。6月2日、県議会主催の講演会を、県議会議事堂大会議室で開催しました。講師には、早稲田大学名誉教授の北川雅康氏、及び、同大学デモクラシー創造研究所地域経営部会長の中村健氏をお招きし、地方自治における議会改革のさらなる推進を、と題し、お話をいただきました。北川氏からは、ご自身の三重県知事時代の経験に基づき、議会及び執行部の改革に必要となる心構えや、県議会が果たすべき役割などについて、中村氏からは、AI 時代の議会の在り方への考察などについてご講演いただきました。本県議会のさらなる改革につながる大変有意義な講演会となりました。次に、議会改革度調査2025都道府県部門の結果についてお伝えします。令和3年3月に設置された茨城県議会改革推進会議の第一次答申を踏まえ、議会改革を進めている茨城県議会は、令和8年4月に発表された地域経営のための議会改革度調査2025、実施主体、早稲田大学デモクラシー創造研究所において、47都道府県議会の中で、5年連続で第1位となりました。調査に回答した市区町村を含めたすべての議会においても第7位です。県民の皆様の視点に立ち、県議会がこれまで積み重ねてきた様々な議会改革の歩みを止めることなく、前へ進めてきたことが評価されたものであり、今回の結果を糧とし、今まで以上に県民の皆様の一人一人の声を真摯に受け止め、地域の声を県政に反映し、県全体の発展につなげられるよう、公正円滑な議会運営に引き続き努めてまいります。議会改革の主な取り組みとしては、新しい技術の活用や政策提言などの政策力の強化として、未来を開く新たな茨城づくり、調査特別委員会で業務の効率化などを提言、議員提案政策条例を制定、茨城県鳩航空の健康づくり8020-6424推進条例の一部を改正する条例、住民の意見を政策に反映させる主権者の参画として、常任委員会の出前委員会を開催し、提携大学の学生との意見交換を実施、常盤大学の学生と選挙とまちづくりをテーマとした意見交換を実施、議会全体の機能を強化する議会機能の強化として、議会に対して報告を義務付けられた 議員提案政策条例の評価・検証を実施。議会版 BCP 業務継続計画の見直しなどに取り組んでいます。最後に議会人事についてお伝えします。6月2日付で戸板和幸議員石岡市選挙区が辞職されました。これに伴い、同日付で川口雅也議員が予算特別委員会委員に選任されました。また、7月12日付で金子俊明議員霞ヶ浦市選挙区が退職されました。声の県議会だより第150号お聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和8年第2回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は郵便番号 310-8555 水戸市笠原町978-6茨城県議会事務局政務調査課まで。また、電話はダイヤルイン 029-301-5646 番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回まで、さようなら。